定できる。だって別にドワーフとかだったら 1D プラス6なわけだから、
1D のやつをどこに持ってい
く、持ってきてもいいっていう。そうだから種族を決めてもらって、それでやっていただいても結構でございます。いいキャラがね、狙えるキャラがそれで作れるので、うん、で録音を始めたのでこっから始まるということでさあ皆さんようこそ私の宅へ。
今更だな。
そうだね。でまあね、一応名前とかも出さない個人差あると思うので、マスターで、でまあ、キャラが決まったらキャラの名前で呼び合うというルールでいきたいと思います。はい、今のところは A、B、C、D、E で、はい、A さん、B さん、C さん、D さん、E さんで、今遅れてる人はもう来たらもう遅刻魔っていう名前で呼んでいただくということでございます。まあハウスルールっていうものでして、まあ簡単に言いますとですね、経験者じゃないのはもうD さんだけだね。
さっぱりわからない。
そうだね。ロードストー戦記とかって見たことある？見たことある。まあ基本的にあの世界と同じだよね。剣と魔法の世界のゲームでございます。基本的には、テーブルを囲んでトークをしながら RPG を進めていくと、まあドラゴンクエストをそのまま自分でやるみたいなもんだよね。なのでマスターである僕がもうコンピューターの仕事を全部やります。物語も作って、王様の役もやって、死んだら「おお田舎者め」って言われるわけよ。そうそうそう、言われられで、まあ敵もやりみたいな役割です。コンピューターの役目、僕が。で皆さんは一人一人自分で自分の分身であるキャラクターを作っていただいて、この世界で冒険していこうというおせんちなゲームでございます。
思春期
の、そうだね、思春期の中二病のやるゲームでございます。はい。でこの世界ですね、まあ、簡単に言うとすごい昔にですね、超魔法文明というのがございまして、もう何でもかんでも魔法でやっちゃえばいいじゃんみたいな、便利じゃんみたいな話がありましてですね、それを突き詰めていったところ、結局こう魔力の暴走が起きまして、あの字やっぱり崩壊するっていうね。でその後やっぱり武力だということになり、
武力だ
ということになり、まあ、やっぱ剣を持った人間たちがこう世界を今制御いうような形でソードワールドという名前なんですね。はい。なので今の時代はだから魔法文明が衰退した後、もちろん残ってないわけじゃないんだけども、やっぱりそういったこうすごい過去の超文明は、まあ、なくなってしまったというような時代でございます。で冒険者というのはやっぱり何でも屋さんなので、こう隙間産業ですよね、やっぱりね、何でも大将の護衛
今好きです
ね。そうだね。やっぱり、ね、
小道具
そうやって生きてきたからね。そうそうそう、モンスターを退治したりとか、大将の護衛とか、何かを探せとか、そうそうそう、リノを探せとか、そういうこともあるわけ。そういうのをちょこちょこやって小銭を稼ぐが冒険者という偏見にまみれた。何ですか、皆さん。何ですか、皆さん。
ガチ千金狙うとかそういうことも言いますよ。
そうだね。
だっての英雄になりたいとかだ。
英雄になりたい。
夢とロマンを
忘れないで。中二病のやつら
はね。はい。日雇い労働者です。
そうだね。おっしゃる通り。明日の仕事もわからない。
なんか設置がない感じです
。一応のことを言うなら、ソードワールドからの派生がロードスポです。
そうだね。まあ、最初に
ソードワールドの世界地図の一つに氷の島って言われるのがあって、それがロードスポで、そっちは本当にガチ剣一本で国作った王様がいたりとかっていう。
すごい。
剣一本で。剣一本で。そろそ
ろ。すごい。
砂漠。なんもない砂漠ですわ。そこでもう剣一本でちょっとちょちょいってやって国を手に入れる。だからまあそういった人もいます。この国でも、ドラゴンを退治しましてですね、竜を退治しまして国を手に入れたおっさんがいます。王様がいる。まあそういうこともできるってことだよね。大体冒険者からそれ始まってたりするので、まあ、そういったこともできるということですが、もちろん最初はペーペーですから、レベル1ぐらいから始まっていくわけなんですけども、この世界いろんな種族がいます。プレイヤーとして使って人間、まあ平均ですね。まあ、ボサッとした平均値ですよ。
特徴もなんもないやつ、
ね、ドワーフ。これは大地の妖精族で、まあ、背が低くて、ロードステルで言うと、ロードストでいうとギム、ね、一番の最初にアサリから殺されちゃった人ね。
やめて、やめて、そこに至るまでいろいろ
食べ物に使った段階で脂肪フラグだと思うからね。
力が強いとか、
手先が器用とか、動きは遅いけど力強く、どっちかというとこう樽と示されるようなね、大地の妖精族でございます。なので特徴としては、暗視能力、暗闇で、目が見えます。 とこう、まあ、最初に作るときにクラフトマン技能といいまして、まああのまあ、技術職だよね。あの例えばアイアンクラフトとかだったらこう鉄鋼業とかね、あの武器を作ったりとか、あと木を掘ったりとか、そういう、そう、あの手作り物を作った義務もなんかほら死亡フラグで髪飾りとか、あんなやっちゃったら死んじゃうよね、見てくれ俺結婚するんだみたいな写真出したら死ぬっていうのと同じよ。
一応クラフト技能であのお金稼いだりとかもできます
か。できるね、そうだね、
大事ですね、
クラフトマン技能で、まあそれがドワーフで、最終的なのがエルフ、これも分かるよね、あのリードリットさんみたいなね、あいつはハイエルフなんでちょっとおかしいですけども、普通のエルフっていうのはあのどっちかというと体は線はキャシャで、最初からシャーマン技能というのを持っています。シャーマン技能っていうのは精霊使いですね、まあ、精霊の力を借りてあのいろんなことができる人、精霊と話ができる人ということですね。動きが速くて、器用だけれどもやっぱり体は弱いんだよね、あの、まあ、攻め力が低いというかやっぱり打たれ弱いみたいな形ですね。で、続きましてグラスランナーというのがいまして、これなかなかロードストーンにはなかなか出てこない、小説版でしか出てこないんですけれども、はい、どっちかというと、ホビットっていうんじゃない、うん、今映画になってるやつ、あれです。ホビットっていうのが基本的にあの人が著作権持ってるから言えないから、じゃあグラスランナーにしようっていう、そういう流れ。あのバスタードでビフォルダー出したけどダメだっつって鈴木土下座衛門ってモンスターになったと同じ。
えらいことになりますね。
えらいことになる。そう、ビフォルダーでジャンプ出したら怒られましてね、まあ、これも D&D のオリジナルキャラだって言われて、しょうがないからもうあの単行本でも鈴木土下座衛門、
そうそう、エルメスがララ専用モビルアーマーに変わるのと一緒です。
そうだね、そうそうそう、やっちゃったみたいな。まあ、そうグラスランナーっていうのが、まあ、草原の妖精族といいまして、身長低い子供のように見える種族で、魔法の技能が一切持てません。その代わり、動物とか植物とか
昆虫
と植物と、まあ、あの意思が疎通できたりとか、特徴としてはものすごく素早くて器用、ただ筋力がすごい弱い、
だ精神力が膨大です。
精神力すごい強い、ガッチリ打たれ強い、
あのそもそも当たらない、
当たらない
あのものすごく素早いんです、
回避も、
ね、すごい、当たったら死ねと思います、逆に言うとかすったら死ぬつで、
そういうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそう
そうそうそうそういう人たちね。
筋力低いってことはいわゆる防御力の紙ってことです。
そうだね。それと、あとはと間を取ってハーフエルフというのがありますですね。こちらはですね、まあ、エルフと人間のハーフ、両方とも種族はすごい近いので、まあ、子供を出すことができるんですね、あの人たち。なので、そのハーフなので、人間とエルフのいいとこ取りをしております。なので、そうだね、どっちかというと、まあ、ちょっと体力とかに少し何があるかなという程度、なので、そんな大したことは、コンセプト遠いなんですね。で、その中で好きな、まず種族も選んでいただいて、続きまして職業、前回も言ったと思いますけども職業いくつかあります、まあ、これも普通 の現実世界と同じようなんで、世界にはいろんな職業もちろんあるんだけど、冒険者としてやっぱりやっていこうっていうからにはね、ある程度 その腕っぷしが必要になるわけでございまして、その冒険者としての職業というのがまず簡単なのが戦士、まあ、武器を持ってガンガン前衛に立つタイプね。神官プリストですね、これはいろんな神様がいまして、回復系の魔法を使えるプリストで、精霊使い、これは、先ほどお話ししたように、精霊の力を借りて、いろんないたずらができる
いたずら
で、続きましてシーフ、盗賊ですね。盗賊は、まあ、もちろんそのいろんな盗っ人という人もいますけれども、そうではなく例えば遺跡を荒らしたりするのを
荒らすんだやっぱり
違いまして、どちらかというと例えば宝物の罠を発見したりとか、鍵をこう外したりとか、そういうですね危険な道を進むのにすごい役に立つ、
インディ・ジョーンズです。
あ、そういいとこ行ったね。そうそう、武器は弱いし鎧も革しか着れないけどもで、天下のハットをして
るからね。天下のハットを言うと、出る最大のハットでしかも 持てないとかいろいろ制限があるんです
けど、筋力の半分までしか鎧とか武器が持てないっていうことなので、やっぱり軽装備と、あと鎧だね、鎧が革製品ぐらいだね、金属鎧してると、
金属鎧にすると忍び足
ができなくなる、
後半とか
盾とか言うからマイナスが補正がかかってしまう、
ダッシュもできなかったりとか、というのであまりおすすめしないという職業なので、
まあ、軽装備、いいとこはあります、はい、装備率回避にプラス1が、あ、回避のマイナス1の修正があります、
回避が、
あ、クリティカルがクリティカルになる
マイナス1だね、あのクリティカルっていうのは要はその急所とかを狙ってより効果的な攻撃だ、クリティカルが出ると出続けてる限り何回でも繰り返し繰り返しダメージを上乗せしていくことができる、
急所を狙うのがうまい、
うまい、
あ、筋力がうまい、
それじゃあ辛いでも間違ってないけど辛い、
そういう仲間にはいるといいじゃないですか、
そう、
まあ、いないと成り立たない、
ちょっと重要なんですね、
甘酒飲まれると思います、
はい、ベスト直近中
甘酒
基本的にはないですね、うん、で、
まあ、ちゃん
なんだ、政治賢者ですね、頭のいい人、いろんな例えば宝物とか、あと敵がこれこの敵なんだみたいな、敵の正体も分からない、
戦わ
ないで、ね、任命処方ではありません、
任命処方、
みんななんかネタセリフを言わない、死んじゃうもん、
政治ですね、
割と面白く生きていきたい、
そうだな、
あとはバード、これは、まあ、歌を歌う人なんですけれども、まあ、もちろん街中で歌を歌って金を稼ぐこともできますし、あと、ジュカというですね、魔法の歌を歌ってパーティーをこう回復したりとか助けたりできる職業でございます、あと何か忘れてないかな、ありがとうございます、
レンジャー行き
ます、あ、レンジャーこれゴレンジャーみたいなやつね、
勘違いするんで、私それで覚えるんで、
レンジャーがいて、
こんな感じです、
野外活動の専門家だね、イメージではまあちょっとハンターみたいな感じなんだけれども、まあ、野外活動、例えばキャンプとかバーベキューとかそういうのが得意な人、そうで武器は弓、投げる武器とか撃つ武器とかは得意で使えます、
あ、遠いところ
遠いところ、そう、遠距離
遠距離、
ジムスナイパーみたいなのがね、まだ出てこないから、ガンダムまだ出てきてない、
あ、これから
ガンタンク、ガンタンク
ガンタンク、
今やっとガル、今やっとガルマが死んだところ、
普通のその
血
が
血が飲んだことないと、ここ
で言っちゃうんだ
よ、そうだね、
あ、言っちゃったと、
ガルマ死すみたいな、あるので、まあそういった職業の中で1個の職業しかなれないわけではなく、いろいろ選べます、だから歌う選手もできるし、あと神官戦士みたいにプリスト技能と戦士の技能を持っている人もいます、ただあんまりね、いろいろちょこちょこちょこっと取っちゃうと結構器用貧乏で大変だったりするし、各々やっぱ職業にある程度の制約があるので、そういったところではちょっと大変かなという
ところ、じゃあ一つでもい
い、はい、何でしょう、
初期経験点はいくらですか、
生まれて決めようかなと思っておりまして、
基本ルールまんまです、
基本ルールのまんまです、はい、なので生まれ表のままでやりますので、職業、あ、生まれは人間であればこちらで生まれ表のサイコロ2人、まあ、選んでいただいたらもう結構です、で種族がある人はドワーフとかエルフとかグラスランナーはその経験点に沿って、なので所持金もそれで、初期はそれでやります、で今回は最初別に出会ってなくてもいいので、皆さん自由にしていただいていいんですが、場所としてはオランというですね、もう東京のようなもんです、首都そう、一番もうガツッときちんとした国で、そこのオランという分かりやすい近くにですね、落ちた都市というですね、かつて その魔法王国の、すごい、そうですね、そう、オラン魔法王国の、遺産が、遺跡がありまして、それで発展した国でございますね、なので、そのオランから始まるということで、で、まあ後で決めてもらってもいいので、全然、出身の国とかいろいろ国があるんで、また後で決めていただいても結構でございますので、とにかく今はオランにいて冒険者を目指している人という設定でキャラを作っていきましょうということでございます。 はい、はい、あの選択完全にド選択ルールでやりますので、戦闘は選択ルールの方でやりますので、武器の修正とかはそれで入ります、はい、これに対してはプラス1とか、武器によっては攻撃力が上がったり下がったりとか打撃力が上がったりとか有利な武器などもありますのでその辺は選んでいただいて結構でございます。さあというわけでございまして、ざくっと何をやりたいかを聞いていただいて、ちょっとグラフ